そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ公開されましたね。
はい、7月11日より公開開始となりました化け物の子を見てきましたよ、初日に。
おー、多かったんでしょ、なんかすごい入ってるっていう話ですけどね。
本当ですか。いやー、あのですね、面白かったですよ。
お、面白かった
まだちょっとね、公開したてなので、まあ、ネタバレというネタバレがあるわけではないですけど、まあ、深くは言わないですけど、すごい語りたくなる要素も多いですし、とりあえずここで一つだけ言っておくとしたら、私はすごく声優が良かったです。
お、結構いろんなね、役者さんもやってますよね、いつものようにね。
そうです、そうです。役者さんだけじゃなく、今回は結構そのアニメの声優さんも多くて、宮野守さんだとか、あと山口勝平さんだとかも出てますし、はいはいはい、なんかすごいそのバランス感がすごく良かったなって思いました。役者の皆さんもお上手でしたね、さすが。
細田作品はね、最近ちょっと相性が良くないかなって私は思ってる部分があるので、まあ見に行こうかどうかずっとちょっと悩んでるところではあるんですけれども、まあ、やっぱり話題作ではあるのでね。
そうですね、はい、まさか渋谷があんなことに、
気になる。
あ、でもすごい良かった、渋谷の描写良かったですよ。
はい、わかりました。じゃあちょっとね、時間見つけて見に行って特集したいって言い出せば特集になるかもしれません
はい。
先週はね、最終回特集をお届けしましたが、意外とここ最近の最終回特集にしては時間が短く終わった。
そうですね、はい、まと
1時間以内に終わりましたからね、
はい、
まあ、なぜだったかといえば、まあこれがあったからじゃないかと。今日の特集は、
響けユーフォニアム特集パート2。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました、響けユーフォニアム特集パート2です。
はい、
そろそろね、あ、お互いに向けて新番組をいっぱい見てるわけですよ、すごい勢いで。前回の特集は第10話まっすぐトランペットまでだったので、第11話おかえりオーディションから、最終回のさよならコンクールまで3話だけを見直してたんですよね、さっき。
はいはい、
あまりの凄さにユーフォニアムってやっぱりすごかったんだなと思ったっていうねほら、新番組やっぱり1話って結構力入れて作られてるじゃない。
まあそうですね、うん、以降よりよく動くとか、
そうそう、作画的なものも含めてね、1話は特に他の話数に比べると力入れられてたりとかするんですけれども、やっぱそれと比べてもね、もう全然ある種レベルの違うものを持ってるなっていうね。いや、もう前期やっぱりユーフォニアムはすごかったんだなっていうのを改めてね、思い返させられるような、最終回までだったなと思ったんですけれども、今回の投稿数もすごかったですね
はい、多いですね。
多いですよ、今回はね、全部読みます、は
い、お
だってもう先週の最終回特集に来たコメントに匹敵しますよね、多分。
数も量、いや、量だけ言えば超えてるんじゃない、その文字数的なものから言えば
すごいですね。
はい、1万何千文字ぐらい来てますよね。1万5000超えてんじゃないかな、もうこの量ですよ。
全て読むと。
はい、もう今回は、ほぼノーカット、まあ、一部カットしてる部分もあるかもしれないですけど、ほぼノーカットで、皆さんの思いの丈をぶつけていこうかと思ってます。
田ゆたさんからのコメントです。響けユーフォニアムはブルーレイディスク DVD になった時、最終回は30分以上になるんじゃないかと思いました。というのもコンクールにおいて自分たちの練習してきたものを存分に出して演奏することは大事ですが、でもやはりコンクール、比較されるべきライバルがいてこそ、そしてそれらに勝ってこそ全国への切符を手にした時の喜びも倍増するはずです。とすれば、当面のライバルとしていた立花高校の演奏はあった方がいいと思うのです。相手の演奏を聞いた時に得られる自信や不安、それらを抱えて発表を待つ、それがなかったのが逆に不思議なくらいでした。だから個人的には最終回はディレクターズカット版を期待しているのです。はい、ありがとうございます。
30分以上にはさすがにならないんじゃないかと思いますけど
いやでもそれぐらい見たいっていう気持ちもわかりますね。
まあスポーツものだったらやっぱりライバル大事ですよね。まあそういう意味でこうライバルに勝っていくというふうにして考えたら、やはりまあ今回は、リッカーが直接のライバルになるんですかね。
うん、まあそっか、友達も出ててみたいな感じですよね。
そうですね、あの久美子の友達もいることだし、まあ久美子の友達をアップにすることで、こう、まあ、ライバル的な部分のイメージっていうのは見せていたのかな、ライバルチームがあるっていう部分の、イメージは見せてたのかなっていう気はしているんですけれども、うんうんうん、最終回、北宇治高校は関西大会に進出することが決まりました。これ立花はどうだったんですかね。
憎、ね、すぎますよね、あの演出、見えないっていう。
そうなんですよね、これね、私あの最後こう止めながら見てたんですよ、確認するために。
はい、
立花のあの水色の制服を着た子たちが喜んでいるシーンが一瞬映ってました。
あ、じゃあ多分金賞のところに高校名はあったんだろうなっていうのは予測できると、はい、
そうですね、洛州高校が銀だったのは見えたんですよね。
なるほどなるほど、は
い、つまりでも金でもダメ金であれば出れないわけですよね。
うん、関西大会には行けない金賞がいるわけですよ、ね。はい、
だから結果的に立花がどうだったのかっていうのは描かれないまま終わってるわけですよね。
いやこれどうなんですかね、こう原作とかだと分かってるのか。
まあ分かってるでしょうね。
そうですよね、私の中でこうまあその演奏はなかったんですけど立花の、
はい、
でもこうちょっとこう友達、立花の友達がこう映ってることによって、ある意味こう今まで久美子は最初は負けてた組じゃないですか、
はい、
だから負けてたけど、そのやっぱ勝つ方にな、勝ち組に行った時にやっぱり、ま、その分負ける人もいるんだっていうのをちょっと暗示してるのかなって私はこう見てたんですけど、でも結果としては立花が別にダメ金だったってことも分かんないんですもんね。
そうですね、本当にね、金であることは間違いない。
はいはい、
でただこれって別に1校しか出れないわけじゃないんでしょ。
そうなんですよね、まあ、県によっても高校数とかにもよって違いますけど、はい、関西大会に進めるのが1校だけではないんですよ。3校とか5校とか多いところはね、
はい、うん、金自体も複数あるんですよね。
そうです、まあ、だからダメ金が発生するわけですけど、
はい、なるほど。
これってでも嫌なシステムだよ ね、
あるね。そこがちょっとスポーツとは違いますよね、勝ち負けがはっきり。
結局金レベルの演奏はしたっていうことなわけじゃない。
うん、
でも金レベルの演奏はしたけれども、金プラスなのか金マイナスなのかみたいなものがあるってことなわけでしょ。
うん、
じゃあ銀はどうなのみたいなさ、もっと落ちるわけでしょ。
銀はね、銀の時点でああ今年も頑張ったねになってしまう、うんう
ん、なるほど。
いやでもね、ライバル校の演奏見たいっていう気持ちもすごいわかるし、あの課題曲何番選んだかなとかもね、結構プログラム見て確認したりするんですよね。同じやつ吹くのかなとか。
ああ比べられちゃうからね、やっぱりね、
うんうん、
ということは立花がどうなったかっていうのはまだわからない状態で、続きがあるとしたらそこが描かれる可能性があるっていうことですね。まあでも立花だけじゃなくなるわけだからね、次はね。
もっと強いところがね、関西に集まってっていうことですよ。
そういうことですよ ね、 ね、
はい、
だって目標は全国大会なわけですからね、
うん、
まだまだですよね。
その上ですからね。
第一試合が終わったところですか、
うん、いや
ー直接対決じゃないからね、結局ね。
勝ち上がって1位になるみたいなことじゃないってことですもんね。ないですよね。
同時に審査してっていうことですもんね。
じゃあその年はそこまでいいのがなかったから金賞ないみたいな、 最悪そういうこともあるみたいな評価の仕方ってことですもんね。
うん、つまりその立夏はライバルではあるけれども、立夏に勝つことよりも審査員に金の評価を取るっていうのが大事なことですよね、結局はね。
結局はね、
うん、難しいな。
ケノンさんからのコメントです。第9回お願いオーディションを見る前に我慢できなくて原作小説期間3冊とエピソード1冊を買って読んでしまいました。原作小説を読んでから見ると分かりにくかったところがうまく修正されていて、クミコとレイナの関わり方が自然になっていましたね。またある種トラブルメーカーだった吉川優子のいい部分も見えてきた感じがします。私は過去6回コンクールに出場したことがありますが、コンクール当日の慌ただしさと控室での音出しやステージバックでの緊張具合など改めて脳裏によみがえりました。あの緊張感は若さゆえというところでしょうか。年を取った自分ではもうあの緊張感は味わえないですね。会場には今後登場するであろう人物や吉川優子が声をかけていた大声の子など続編が期待できそうです。いや、やってほしい。コンクールの演奏もフル演奏とはいかないまでもかなりの尺を取っていて、楽器の運指や表情などきめ細かい作画がすごかった。結果発表の仕方は各都道府県によって違うらしく、私はプログラム順で金銀銅が発表され、最後に本選出場校が発表されたので、一覧で発表というのにはちょっとびっくり。それでも生徒の引きこもごもはどこでも同じですね。エンディングの吹奏楽版ドリームソリスターが憎い、おかげかどうかわからないですが、サントラは発売からすぐに売り切れ続出らしく、某ハイレゾダウンロードサイトのアルバム販売1位とか。私も早速買いましたが、劇版はピアノとストリングス主体で管楽器を使っていないんですね。うまくメリハリをつけている印象です。これを聞くと劇中のシーンが蘇ってきて、早く続きを見たいと思わずにはいられません。PS、 私の同僚が作品を見ていて、オーディションでうまいか下手かよくわからんと言っていました。音楽の経験者でないと、ここら辺の見せ方の表現は難しいですね。はい、ありがとうございます。
実際にコンクールに出場した人には非常にこう思い出させるようなコンクールの画面場面だったんじゃないですか。
そうなんですよ。いやね、こうリハーサル室で音合わせしてるじゃないですか、はい、でもそこにパーカッションパートはいられないんですよ。逆側から楽器一生懸命運んでるから。
あ、そうですよね、確かにね。
とかもすごい、もう舞台裏でやっとこう、うん、みんな一緒になれたねみたいなのもすごい、なんかもうウキウキしましたね。当時を思い出すというか、
もうあのドキドキ感ずっと伝わってきてて、本当に最終回のさよならコンクールすごかったですよね。
かったですね。
一描写描写がね、一つ一つがね。そしてエンディング、
いや
これまさか来るとは思ってなかったんで、普通に曲が流れるのかと思ってたんですよ、エンディングはね。
憎いですね、本当に。
ね、
吹奏楽バージョン、ほらこう吹きたくなるでしょみたいなね。
本当にサントラが売り切れっていうのもまあ分かりますよ。
あとオーディションの上手いか下手かって分かりました？聞いてて。
トランペットですよね。
そうです、そうです、
はい、あれね、最初聞いた時に香りも上手かったじゃない。
うまかったですよ。
そう、香りが上手かったので差がどれぐらい出るのかって思ってたんですよね。ところがそのもちろん映像での演出はあったとは思うんですけど、うん、音の違いも確実に分かるぐらいの差はありましたよね。
そうなんですよね。本当奏者によって音色が全然違うというか、うん、空気の通り方が違うというか、
はい、びっくりですね。あんなに表現 違うんですね。そう、
表現がまあ豊かでしたよね。だから香りが下手なわけじゃないんだけど、うんうん、全くなくて、うん、あ、うまいのにそれよりもすごいうまいのが出てきたらそのぐらい違いが出ちゃうんだっていうぐらいの差をきちんと見せていたなっていう感じはありましたよね。
なんか音にこう色気があるなと思って、
まあ、個人的にはエコーがこっちだけかかってんじゃないと思うぐらいの差があったかなって、音場の違いぐらいって、音圧っていうのかな、あの違いぐらいはあったなっていう気がして見てましたけど、でも香りの音だけしか聞かなければそれでもうまいと多分思って見てたかなっていう気がしますね。
トランペットは特になんか出やすい気もしてます。トランペットとかトロンボーンとか、うん、いわゆるこうメインどころを吹きやすい楽器ほどなんかこう上手なトランペットの音か、本当レーナにしか出せないトランペットの音かみたいなのの差が激しく出るような感じはしてますね、
うん、だから私別に経験者じゃないですけど、あの違いぐらいはやっぱり分かったかなっていうぐらい、まあ分かりやすく多分してたはずなんだけどね、
その
辺
はね。そうですね、
うん、アビマルさんからのコメントです。最終話が始まった直後、季節が飛んでしまったのかなと焦ってしまいましたが、なるほど、そういうことだったのですね。ともかく北宇治高校吹奏楽部のコンクール地方予選突破おめでとうございますとモニター越しで祝いました。全国大会という大目標を前にして、まずは第一関門を突破したに過ぎないのですが、建前だけの目標を立てて楽しく部活をやろうというスタイルではおそらく味わえなかったであろう充実感や達成感は、原作では割愛されていた演奏シーンから結果発表のシーン、そして最後の集合写真に至るまでひしひしと伝わってきました。ところで前回の特集で謎多き人物と評された副部長の飛鳥先輩、演奏開始直前に久美子にずっとこのまま夏が続けばいいのにとこぼしています。自信に満ち溢れて我が道を行くように振る舞っていた飛鳥先輩にしては少々らしくない発言です。滝昇が顧問について劇的に変わった部の雰囲気をもってしても半信半疑なところがあったのでしょうか。原作の方を読み進めると、どうやら飛鳥先輩の中で何かを抱えているようですが、それも含めてあの発言だったのか、これはもう原作に手を伸ばすしかなさそうです。続編については言わずもがなです。あの最終回でこのアニメは終わりだなんて、視聴者側も制作側も思ってなんかいないはずですよね。はい、ありがとうございます。
謎の女、飛鳥先輩。
はい。
最後まで謎の女のままでした。
でも、あの演奏前にね、久美子と飛鳥先輩が話す描写はすごい、なんかいろいろ思いましたね。
そうだね、あの夏を繰り返したかったんでしょうか、
意外と一番青春野郎だったのかなっていう気もしました。
そうだよね、結局ね、前の時特集の時も話してましたけど、別にその飛鳥は全国大会に行きたくないわけではないとは思うんですけど、別に演奏をすることができれば満足なんじゃないかみたいな、その真剣にだよね、結局ね、遊びじゃなくてね、さえできればいいんじゃないかみたいな話してましたよね。
そうでしたね。なんかこの言い方だとすごい軽く聞こえるかもしれないですけど、楽しくやりたいんだな本当にっていう感じはしましたね。まあ部長とかそのめんどくさいっていうのも本心だし、
まあかといってそのマシーン的な、前回コメントありましたけどはい、はい、っていうほどでも実はやっぱりない、人間的な、逆に人間すぎる部分を持っているのかなっていう感じは
垣間見えましたよね。
はい、見えましたね。まあそれが本当にあの夏なのかなっていう気はしましたけれども、
いやずっと繰り返していたいって気持ちもわかるな、なんか一つの目標に向かって、
卒業しちゃうとね、またね変わっていくからね、3年生はなおさらそれを感じながらやってるでしょうからね。
SL さんからのコメントです。私の中で京アニといえば光の表現の緻密さなんですが、今作は特にそれがもたらす空気感というか熱量のようなものを感じながら見ていました。後半になるにつれ強烈な光の中、きらめき舞う埃や日陰にいるにもかかわらず頬を刺す照り返しなど、登場人物たち、特に主人公のモチベーションと比例するかのような熱に感情を揺さぶられました。再オーディションの回、 自分は目隠し等をして演者がわからないようにしてしまい、香りを慕っている吉川がレイナを選んでしまうんじゃないかと予想していましたが、本編はこれはこれできつい話でした。トランペットを選ぶだけあって、穏やかな香りにも自負があったのでしょうが、広がってしまった部内の不信感を払拭するためには身を切る覚悟だったのでは、などと想像しながら見ていました。最終話、出発から本番への流れ、そして演奏シーンは優に及ばず、結果発表の際、おそらくは歓声で出場校の読み上げが書き消されるところなどは臨場感があって感動的でした。細かいところで気になったのは、職員室で滝先生が見ていたのは幼いレイナなのか、それと副部長アスカ、久美子の全国へ行けば引退せずまだ続けられるという励ましにも寂しげな表情に、音楽一筋だった彼女の反応にしてはおかしいなと感じました。同じ3年の葵が勉強を取ったように、彼女にも音楽以外を切り捨てねばならない事情があったのでしょうか。全話鑑賞して大満足の作品でした。ぜひ二期王の声はあるのでしょうが、昨今の京アニは劇場版という展開もありますので、できたら大画面&大音量で鑑賞できることを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
いや、前回ね、話していた中で、こう申し訳ないという。
もう一話進んでいれば本当に話し方変わってましたよね。
はい、なんだこのデカリボンと。前回言ってたと思うんですけど。いやイメージ1話で全然変わりましたね。まあいろいろあって彼女がああいう行動をとってるっていうのは分かってたにしてもですよ。でもだからといって許せる許せないの問題はあったんですが、こうやって話が進んでみるとなんていい話だっていうね。
あのオーディションの後に拍手で決めるって言ってたはずなのに拍手したやつ2人かよっていうね、
そこはね、あれみんなやっぱり拍手できなかったんですよね。
ま
あ、
それが答えですよね。そうなんですね。だってもし香里先輩の方がうまかったらみんな拍手は普通に
できたでしょうね、確実にね。
できなかったってことは認めたくないし、認めちゃいけないのかなと思いつつ、やっぱりレイナが上手と思った人がみんないたってことですもんね、うん、
だからできなかったんですよね。
いやーすごい描写だなと思ってました、うん、
でも彼女が、こうね、負けてくれっていうのも、
うん、
その気持ちもわかるよね。でそれに対してそれ関係ないですよねっていうレイナの気もレイナの気持ちも、でそんなに強がりながらも久美子につい
こう
負けた方がいいのかって弱音を吐いてしまうっていう、いやーもう青春ですよ本当に。キラキラ輝いてますよね。
本当11話はすごかったですね。
ですよね。あの彼女のね、そのわがままでもある部分も含めてそれをフォローしていく、あの夏希先輩がまたね、
夏希どんだけ株を上げていくんだよ、
ね、いやもう夏希先輩の株の上がり方ですよ、最初とはえらい違いですよ。
もう最終話も最高だし、うなぎ登りですよ、
本当にね。
でもね、こう香りに優子がいてよかったなって思いましたよね、最終的には。
あと、SL さん書いてました。滝先生が見ていた写真。
あ、はい。
あれは亡くなった奥さんの写真のはずですよ。
そうですよね。
はい。幼いレイナではあります。それはやばいですよ。
それはやばい。
それはやばいです。
ちょっと別の話になってきます。
広隆寺五条さんからのコメントです。鉄塔鉄尾、丁寧に作られた作品というのが終始変わらない印象でした。北宇治高校に入学した大前久美子、周りに誘われるまま入部した吹奏楽部は弱小ゆえに部員のやる気も乏しく、また部員の向いている方向もバラバラ。しかし、厳しくも優しい指導者や努力する友人、先輩らと巡り合い、葛藤を重ね勝利をつかんでいく。オーソドックスかつ王道とも言うべき物語で、最終回のカタルシスは一見予定調和にも見えます。 しかし本作の丁寧なプロセス描写がそのカタルシスを幾重にも倍増させ心に響かせます。第一に描かれるのは普通の高校生の等身大の姿。例えば同じ部活メンバーに恋した葉月、恋に破れ顔を引きつらせながらも笑顔を見せますが、ついに感情を抑えられず号泣してしまう。少女の初々しさを感じさせる素敵なシーンです。また12話の久美子の描き方にもよく現れています。彼女は先輩アスカが難なく引きこなすパートをうまく弾けずに悪戦苦闘、練習を重ねる久美子を周りが温かく見守りますが、現実は厳しく本番での演奏を控えるように多岐に宣告され、情けなさと自分への怒りに久美子は苛まれます。努力しても結果が伴わないことはあり得ること、この等身大の葛藤がとてもよくにじみ出ていました。滝の練習はやめないようにという言葉、実際に京都大会は通過点でしかありません。久美子は未来は失われていないことに気づきます。この心憎い展開には身もだえしました。第二に描かれるのは丁寧な心象や情景描写。京阪電車のリアルさがいいというのは冗談ですが、前半期の部員の無気力ぶりは高校生の等身大そのもの。練習そっちのけで雑談にふける先輩ら、全国大会を目指すと言っておきながら実際は建前でしかありません。この極めつけは3話の最初の合奏シーン。ミスをしたにもかかわらず舌をペロッと出し、罪悪感のかけらも感じさせない部員が演奏しているカット。こんな情景描写は部員の心が変化していく場面など他にも随所にあります。細かな描写を丹念に積み重ねたことで、最終回の見事な演奏、メンバーの素敵な笑顔や涙を魅力的にし、王道と知りつつも感情を強く揺さぶられました。ちなみにアニメは原作1巻のみで終了、外伝1巻以外に本編もあと2つあります。ぜひ続編を期待したいところです。はい、ありがとうございます。
なかなか話が出てこないんで滝先生の話しましょうか。
いやでも本当に私12話の、はい、あの久美子が学校に携帯を忘れたところの話すっごい好きで、もうなんか滝先生いい先生じゃないですか。
滝先生ってちょっとやっぱりこの、まあ、1話からそうですけど謎な部分がある先生じゃない。
うん、
でこうすごい厳しいし、その教える能力もあるんだろうっていうのはもう見ててわかるんですけれど、その生徒から見ている分その厳しさの部分がかなりきついんじゃないのって思って見てて、
うん、
どうしてもキャラクター的にピックアップせざるを得ないんでしょうけど、久美子と塚本くんのトロンボーンのね、
はいはい、
に対するこう厳しさがあるじゃない。
うん、まあ、まあ、描写として出てきますよね。描写として
、他の子たちも当然同じようにたくさんのことは言われてるはずなんだよね、うん、画面の外でね。でもその映像として映し出されてるのはその久美子と、
そうですね、
塚本くんので、塚本くんは塚本くんですごい悩んでるわけじゃない、できない、うん、同じように久美子もできないっていうさ、
うん、まあ、12話では結果的にこう塚本くんは上手くなりましたね、吹いてくださいで、久美子がそこはもう吹かないでくださいって言われちゃったわけですからね、
うん、そうなんですよね、うん、あの辺の描写も辛いじゃない、やっぱり練習すれば簡単にできるものの、明日までにできるようになってくださいとか平気で言われちゃうわけだからさね、すごい厳しかったよねやっぱりね、あの怒られ方っていうの、
いやきついですよあんな、
だって自分なりの努力はしてるわけじゃない、もちろん、
うん、そうですよね、うん、私はまたちょっと違うんですけど、滝先生の印象的なきついなって言葉はオーディションの中瀬子さん、あなたがソロを吹きますか、もうめっちゃ残酷だなって思って、うん、この先生の厳しさがこう垣間見えるのがちょいちょいあるじゃないですか、はい、
ありますね、
たった一言で
もう少し優しくてもいいんじゃないのっていう部分でありますよね、
うん、
ところが あれが教員じゃなかったらプロの世界だったら当然だと思うんだよね、そのぐらいあっても、
うん、
でも一応学校なわけじゃない、クラブなわけじゃない、
うん、
の中でのその厳しさの範囲っていうのが果たしてどこにあるのかっていうところですよね。まあそれは最初に、 全国に行くのかどうなのかを聞いたところで彼の中の、やり方が決まったんだとは思いますけれども、うん、にしてもやっぱりすごい厳しさですよね。まああそこまでやったからこそなんでしょうけどね。よくみんなついてこれたよね、うん、まあついてこれなかった人はやめたわけですけど、
うん、でもその中でちゃんとこう、いやなかなかあそこでもうあなた吹かないでくださいって言われて練習を続けるっていうのも相当ね、精神力がないと続けられないことだし、それをちゃんと見てますよって言ってくれる先生って本当に素敵だなって思うんですよね、うん、いやだからちゃんと滝先生は先生だったって思いました。
そうだね、
ただの厳しい人ではなかったなっていうふうにすごく思えたし、
うん、だからあんだけのこうクラブに人数がいるわけじゃないですか、
うん、
それだけどこう久美子が言った言葉をこうあなたができますということは私は忘れていませんよって先生に言われたらもう超嬉しいですもんね。
すごい嬉しいよ。
じゃあ私やっぱり頑張ろうってあの一言で思えるっていうのが、うん、これはいい先生ですよね。こう生徒を上げてくれる、
うん、ね、なかなかね、うん、いや例えねこう大人側からしたら本当にこう 40人超えのあのクラブの全員を覚えてないことだって絶対あるんだけど、はい、それをちゃんと声に出して生徒になんていうの渡すっていうか伝えておくことができる人が先生であるのはすごくいいことだと思うんだよね。大人になっていく上でも、うん、生徒の側があ
の辺の久美子ってレイナのことしか見てなかったような気がするんですよ、私の中ではね。
まあ、はい、
こうすごくこうレイナの悔しさを味わったりとか、レイナのように特別になりたいみたいな感じのことを言っていた時期でもあったので、うん、そういう時に先生のあの一言っていうのは久美子がちゃんと全体を見てこうレベルアップするために必要だった言葉だったんじゃないのかなっていう気がしてね、うん、
確かに何かこうね、こうバンドの曲の厚みを出すためにというよりかは塚本君にも負けたくないとか、レイナに追いつきたいとか、そういうのがまあこう何て言うんですか、まっすぐっていうかちょっと視界狭くなってたみたいなところが、う
ん、そんな感じがしたんですよね、うん、そのだからこそそこを超えて、全体の中の一つとして力を発揮しないといけないわけじゃない、バンドっていうのはさ。
そうですね、
うん、っていう部分にちょうどいい具合にあの先生の一言っていうのは差し込んできたのかなと思いましたね。
ジョニーさんからのコメントです。石原達也監督、山田直子シリーズ演出と師弟関係にある二人が大きく関わった本作、石原達也さんはキャラに寄り添った感性優先の演出でアニメっぽい表現も好んでされる方、片や山田直子さんはキャラ周辺の空気感を大切にして実写的な表現を好む方、このように演出スタイルが正反対なお二人なのですが、本作ではお互いの長所が相乗効果となって作品の面白さにつながっていますね。ブルーレイディスク1巻ではお二人のオーディオコメンタリーが特典となっていますが、なかなか興味深かったです。山田直子さんは映像に抽象的なものを挟んでくるので、その意味を考えるのが楽しかったりするのですが、第8話の大吉山から見た星空に描いた2つの星が劇中の時期に見える星空を再現していたことには、帰宅時に毎日見てる夜空だったはずなのにネットに話題が上がるまで気づかずやられたなぁと思いました。2015年7月現在も西の空に見える周囲の星よりひときわ明るい金星と木星、それらの星の占星術的な意味がレイナと久美子の関係を表しているともいえ、たまたまなのでしょうが、それに意味を見出す手腕にはいつものことながら感心してしまいました。今作も原作との違いが気になり、最終話放送後に一巻だけ購入して読んでみましたが、小説は随分と淡白な印象でしたね。やはり文章での演奏の練習の過程が見えづらく、関西大会への代表決定も感動がちょっと薄いかなぁと。本作は小説一巻をワンクールをかけてじっくりとキャラを描く。特に久美子については本音こそダダ漏れしても水分の目標決めの多数決には手を挙げない自己主張をしない子だったのが、ソロオーディションではレイナに拍手を送り、演奏パートから外された時には上手くなりたいと悔しさを見せる、キャラの存在感に注力する石原達也監督作品らしいと言えますね。最終話では色々と伏線を張っていましたが、その伏線はいつか回収されることがあるのでしょうか。原作2巻以降を読めばわかることなのでしょうが、2期制作の発表があることを期待して、それまでは原作封印ですね。今週のイベントで良い知らせがあらんこと、ありがとうございました。続きまして、 トレビさんからのコメントです。最後までこれが青春って感じで、楽しい時も辛い時もキラキラして眩しかったです。放送中に原作2巻の途中まで読んでいたので、大体のあらすじは分かっていたのですが、それでも最終回は映像で見ると感動しましたね。演奏がちゃんと音として表現できるのもアニメならでは。そして見終わってからも気分の高まりを抑えきれず、期間の残りを一気に読み終えてしまいました。そしてこの先を知った上で感じるのは、制作陣が2期をやる気満々だということです。最終回には露骨に伏線になりそうなシーンがありましたし、見返してみると序盤から気にならない程度に種まきがされているし、今回は原作1巻の内容がアニメ化されているので、次は2巻3巻を2クールでお願いしたいですね。特に3巻ラストで読んでいてガチ泣きしてしまった自分としては、早く映像で見たいです。ブルーレイディスクの売り上げとかいろいろ条件はあるのでしょうけど、近いうちに2期制作決定の発表があると信じています。ありがとうございました。
これ原作ね、私もねちょっと非常に気になってるんですけど、なんか売り切れなんだよね結構ね。できればね、もう電子書籍で売ってれば速攻買いなんですけどね、うん、2巻が待てないじゃん。逆にさ、2巻が気になってしょうがないじゃない。1巻分がちょうどアニメのワンクールなわけですから。
誰が出てくるんだとかもいろいろ聞いてはいるから、
なんとなくね、うん、どういう人が出てくるとか、あの最終回の、
はいはいはい、抜きで出てきた
あの女の子は誰なんだとかですよ。
観客にいたポニテの子ですか。
そう、ポニテの座ったポニテの子ですよ。あんな印象的にさ、抜いてさ、なんでもないわけないじゃない
ですよ ね
とか、そういうのとかやっぱり気になる部分はあるので、やっぱもうとりあえず先に原作を知っておきたいかなっていう気もしないでもないんですけれどもうん、まあやはりこうアニメと原作では小説版ではこう違う部分もあるっていうことですよね、描写的にはね。
うどん家の東さんからのコメントです。終盤ラスト3話は登場人物たち一人一人の成長が丁寧に描かれた気持ちのいい展開でした。ねじ伏せると切って捨てるような発言をしていたレイナは、選ばれた者の責任だけではなく、その裏にある敗者の気持ちと願いを少しずつ理解できるようになったようです。クミコも一つの挫折を経て、自分の本当の感情と願望に素直に向き合えるようになりましたし、部長も無理に強がったりしないで自然な気配りで部をまとめ上げました。そして何よりソロを逃した香りだけではなく、チームモナカたちのスポットライトを浴びることが叶わなかった人たちがどうやったら気持ちよく輝けるのかということも、本当に温かい視点で取り扱っていたと思います。そんなたくさんの積み重ねを経て迎えたコンクールの演奏は本当に圧巻の映像でした。本作でこれまで描写不足を感じていた木管楽器の手元も13話で生き生きと動きましたし、特にタンバリンのサムロールをアニメで描いたのは、この番組が映像史上初なのではと素直に感動するしかありません。演奏前に副部長が漏らした愛感あるつぶやきは、どうも本音がクミコには伝わりきらなかったようで、副部長は視線をそらして話をクミコに合わせてしまいました。彼女の夏の終わりには何が待っているのでしょう。2期への伏線でしょうか。ああ待ち遠しいですね。ありがとうございました。続きましてフェビさんからのコメントです。夏休みに入った頃、時間がないと行き詰まる感じや、コンクール会場への移動、会場の扉越しに聞こえてくる演奏音、舞台袖でのドキドキ感、そしてスポットライトに明かりが灯る瞬間、結果発表の学校ごとの歓声、これらすべてが自分の学生時代とオーバーラップしていた人は多いでしょう。あと最終回では今まで目立たなかったメンバーが多数登場、特にオーボエの彼女はなかなかに可愛かったと思いますので、今後の活躍に期待大です。また自分が吹いた曲をネットで探してスマホに入れて聴きまくったり、実生活への影響が大きすぎ、これは2部もしくは映画版をやってくれないと本当に困りますわ。なお嫁は吹奏楽部の後輩でした。てれ。ありがとうございました。続きましてクーターさんからのコメントです。この作品で語りたいことは山ほどありますが、私一押しは楽譜にデカデカと書かれた全国の文字、何度見ても目頭が熱くなります。ありがとうございました。
タンバリンのサムロールをアニメで描いたのはという細かいとこ見てるね。
あれ俺もでもね、見た時にうおーって思ったよ。
いやすごいパーカッションの描写結構丁寧でしたよね。
いやーかっこよかった。ほら今までやっぱりどうしてもそのクミコを中心に、クミコレーナを中心に見てるもんだから、はい、あとは低音が結構よく映ってたじゃない画面にさ、
はい、
うん、なので他の パートってやってるんだけどそんなに描写されてないじゃない、
うん、
って思ってたので今回こんなにいたんだって逆に思うぐらいに出てましたよね。
あの楽器準備してるところとかすごい面白かったし、あのパーカスのパートリーダーかっこよくないですか。
ええ、
イケメンじゃないか彼、
うん、
ナックル？
ナックル？
ナックルって呼ばれてた時にナックルってなんだよって思ってて、
思いましたよね。
なんかパーツの一つかなみたいな感じで、
そう、ちょうどなんていうのかな、こう叩くやつみたいなのが女の子が持ってたから、あれがナックルっていうのかなとか
思いましたよ。
ナックルどこ行ったのって、うん、まさか3年生の先輩のことを呼んでいるとは。
いや今回本当に他にもたくさん可愛い子がいっぱい、可愛いモブがいっぱいみたいな。
ファゴットのことがね、あとオーボエちゃんとかも可愛かったですよね。
うん、オーボエちゃんはね前からこうよく言われてましたけれども、今回特に、気になったのが、フルートの横にいた子、
ちっちゃいピッコロ、
ね、あれピッコロなんだ、あの譜面隠しかな、
はいはいはい、
を渡す時にもいたんですけど、片方だけ三つ編みの美人の子がね、一押しですよ。
あの子も可愛かったっすね。
可愛いっていうか美人だよね。っていう、こう、いろんなね、こう、背景にいる子たちがすごく気になってしょうがない。こう、公式サイトに名前がないのが悔しいっていう、ね。全員乗っけてくれよとか思いますよ、本当に。パート全員分。
あと、譜面といえば、ね、前回もね、楽譜にメッセージ書いたりするよね、みたいな話してましたけど、
はいはい、
あのね、五線の楽譜の向こう側に全国って書いてあるのはすごい。
見ました。あれはね。
もういいよね、あれ。
さすがこの本番だけあってね、もっと書き込まれてましたよね、いろいろとね。あれは、やるんですか？
やりますよあれを見てね、よし頑張らなきゃみたいな、もっと音量出さなきゃみたいな、もうね、泣いちゃうよね。
いや、わかります。私は吹奏楽部じゃないんですけど、放送部なんですけど、原稿があって、一番こう仲のいい子とお互いにメッセージと一緒にプリクラをお守りとして一緒に取りに行って、絶対優勝するぞみたいな書いて、それを貼るっていうのが、毎回大会の時の決まりで、もうあの気持ちはめっちゃわかると思って、ちょっとこう、すごい緊張してるんだけど、その本番にちょっと見えるとこう心強いんですよね。
ね、もう恥ずかしいけどみんないるんだみたいな風に思えるみたい
な、ね、そうなの、それが青春。
うまこさんからのコメントです。響けユーフォニアムは私にとって可愛らしいのほほんとした話でしたが、中学で水部の娘が毎回とても熱く没頭して見ていたので、いつしか私も一緒に息を詰めながら見てしまいました。特に最終回は朝の場面から娘が、ああやばい緊張するとまるで自分が当日の朝のように熱いため息をつくので、隣で私は臨場感たっぷりでした。多分場面ごとの間の取り方が絶妙なのでしょう。テンポの速いアニメが多い昨今、響けユーフォニアムは人との距離をどう取っていいか悩むような意味曖昧な無音のシーンがちょこちょこ入り、そこに時間だけは十分にある若者らしさを感じました。娘は久美子たちと同世代なので、同じ感情の流れのまま自然に見ていたことでしょう。自分と同じトランペットの高坂さんのソロは本当に息を止めて見入っていました。ソロは吹く人はもちろん、周りの人もやばい緊張するのだそうです。最後の地方大会が決まる場面は、無言のシーンがドラマチックに重ねられていく演出が素晴らしかったです。ありがとうございました。続きまして、KJ30D さんからのコメントです。僕はクラシックがそれなりに分かっていたつもりでしたが、今度は吹奏楽アニメと聞いて、吹奏楽は門外漢な自分は最初見る前は少し不安でしたが、主人公大前久美子の最初の話数でのやる気のなさ加減が、いい意味で見てる人が感情移入しやすいキャラでしたね。これはすごく感動する作品になるんじゃないかっていうほのかな予感があった話数は、僕は第3話の B パートの展開でした。確かに先生の言っていることは正論。でも生徒の先生ムカつくって気持ちもわかる。そしてラストの高坂さんのトランペットのシーン、曲の演奏じゃなく演奏した後のシャウトが印象的でした。お話全体として吹奏楽という軸はありつつも、でもアニメで表現しようとしていたことは吹奏楽の枠を超えていたアニメだったと思います。 団体活動の中での人の上下関係、友人関係、見てる自分も今やってることを上手くなりたいと思う上昇志向。伏線の回収が見事、そして主人公が自分の本当の気持ちをやっと出した感動的な第12話、そして壮大なエピローグの第13話でした。ユーフォニアム2期が来ますように。てか、来ないとあの新しい伏線が回収できないでしょう。ありがとうございました。
前回もね、言いましたけど、今回も経験者とか、お子さんが経験、現役だとか。
ね、いいですね。お子さんが食いついて見てるっていうのは。
まあ、それだけリアルってことでしょ、結局、ある意味。
うん、いや、でも本当ね、こう、ソロの緊張感がね、わかりますよね。こう、野球とかだと、バッター一人打ち損じたら、あーって感じですけど、この団体芸、お芝居もそうですけど、一人こう、セリフ閉じた時のざわっ感がすごいんですよね。だから本当トランペットなんて音ペロって落ちちゃったりするんで、はーってなるんですよ、音落ちちゃうと。
まあね、やっぱりすごい緊張の中でやるわけだしね。
う
ん、
そうですよ、うん。
まあその分決まればかっこいいわけですよ。
めちゃくちゃ気持ちいいですよね。
うん、かっこいいわけですよね。
よくやってくれたですよね。うん、
あのオーディションのでだいたいソロのは分かってるじゃないですか、はい、どういう音かは、はいはい、でもそれを実際にこうみんなで吹くとこんな風になるんだっていう感動もありましたね。
そうですよね、確かに私も思ったんです。あ、ここから低音入ってくんだなっていうね。
そう、
うん
うん、
よかったですよね、
うん、ほらあそこでさ滝先生がさどうぞって
やりましたね
お、ここからもう一瞬あそこで終わったのかと思ったんですよ、
うん、はいはい、
曲終わ下がるじゃない、音量全体的に止まるじゃない、はい、一旦で終わりかなって思ったら、そっかここからソロなんだみたいなね、
突
き抜けてきますよね。あの滝先生といえば私すごく気になったのが、滝先生指揮棒を持たないんですね。
はい、あの言われてましたよね、1話か2話か、うん、そのあたりでも、
そうコンクールで
なぜ持たないのよ
っていう、持たないんだって思いました、うん、何かこれも意味があるんですかね。
指揮棒を持たない指揮者はありなんですか、逆に言うと。
あ、
関係はないんですかね。
関係はないです、うん、でもあんまりいないし、やっぱああいう公式のというかコンクールで指揮棒を持たない人はあんまり私は見かけたことがなかったので、
何か意味があるのかな。
でもなんかちょっと普通にそのレイナを刺した時に指揮棒だったらっていうのと、あの手でどうぞってやってくれたのだとやっぱか、うん、ちょっと違いますよね。
違いますね、なんかいいな、
なんかいいですね、やっぱ手の方が、
う
ん、
あなたに任せますというか、
ね、本当にね、良かったですよね、確かにね。
日向茜さんからのコメントです。前回の特集楽しく聞かせていただきました。本作は主人公大前久美子の成長物語と理解しながらも、その舞台となる高校吹奏楽部、そしてそこに集う個性豊かに描かれたキャラクターに注目せざるを得ない力を感じました。中でも10話以降で大化けとも言える変化と輝きを放ったと思えるのは2年生中川夏希先輩です。10話ではレーナをめぐる再オーディションまでの不協和音がメインテーマでしたが、選抜に対して中学の時のトラウマを持つ久美子の過去も同時進行します。そこで先輩ながら選抜されなかった夏希の神対応、本当に空気の読める存在でありながら今の部の空気に当てられたと流されやすいキャラを演じるのは、生来の優しさや慈しみの心を気恥ずかしく感じる思春期の鎧。譜面に書いたメッセージは久美子の過去をも溶かしたと思います。そして2年生として同じ境遇を味わいながらも信じる先輩という聖域を拠り所とするという異なる生き残り方を選んだデカリボン吉川優子にも、衝突もやむを得ず向かい合うスタンスで守るものの正しさを伝えようとする行動は、後の11話での彼女の背中に飛び込む優子が答えを出したものと感じました。愛だよ、嫌がらせという名の愛。最終話で描かれた2人の友情は、私の涙も相まってキラキラと輝きを放っていました。組織の心配をし、個人の心配をし、自身の存在のすべてを調和の取れたハーモニーに向ける献身、それをうまく伝える手段を、あの年代の女子特有の近い距離感で心の中に差し込んでくるという表現方法、全体を見る俯瞰の目線と距離感を詰めた個人へのアプローチ、夏希というキャラクターを語る上で忘れることのできないスタイルだと感じています。 物語当初のイヤホンに窓際に居眠りという態度も、実はその時のこの部が飲み込まれていた負の空気を体現していたのだと思うと、彼女こそストーリーのキーパーソンだったと思わざるを得なくなっています。ワンクールの感動を最高のハーモニーにまとめ上げた素晴らしい最終回でしたが、コンクール前に久美子と交わした拳の握手にレーナも認める良い先輩、中川夏樹を追い続けるための2期を本当に絶望している一人として感想を述べさせていただきました。ありがとうございました。
まあさっきも出ましたけど、やはり夏樹先輩大人気、
うんうん、いや本当こうね、いい空気の当てられ方というか、本当にいい高校生活を送れたよね夏樹先輩。まだ終わってないけど
あのままだったら夏樹先輩はあんな本当にね、こう、うん、クラブには参加してるけど寝て過ごしてるみたいな感じのまま終わった可能性はありますよね、うん、もう元々要素はなかったわけではないとは思うんだけどね、全くなければあそこまでなることはできないでしょ簡単には、
うん
うん、とは思うんだけど、でもあの環境があってあのメンバーが揃ったから、
うん、
まあ滝先生が来て以降っていうことだよね。
そう、うん、高校の時の出会いって大事だよねって本当の月先輩とか思いますよね、見てると。
あの
子に会わなかったら、
ね、仲良くしていくんじゃないの、あのね、吉川とかの関係
は
さ、
いい、
そのデカリボンとの関係はさ、うん、
夏樹先輩あれも良かったじゃないですか、お守り作ってくれたメンバーの一人っていう、はい、まあ、あのコンクール出なかったメンバーできっと作ってたんでしょうけど、
みんなでね、
うん、でも2年生できっと率先してやろうよって言ってくれたんだろうなとかもすごい思ったし、
吉川のだけ大きくしたのもしかしたら夏樹先輩かなみたいな確かに、
あのお守りのLO の子もめっちゃ可愛くなかったですか、そういえば
この子可愛かったですよね、
私 RO だよっていう子めっちゃ色気がやばい
ヘボン式みたいなあの子何者なんですかねあんな子いたっけ、
あんまり分かってないっていう、うん、
弁当売りさんからのコメントです。響けユーフォニアムは最初から最後まで敗者の美学が描かれているのが印象的でした。第1話での金賞だけど次の大会に出られなかった高坂玲奈の涙から始まり、いろいろなキャラクターが挫折を経験し、主人公の久美子も一箇所吹けないところがあって、そんないろいろな出来事が最終話の演奏シーンから見えてきて、回想シーンじゃないのに回想してしまっている自分がいることに気づきました。とても心に残るアニメでした。続きまして伊藤つくしさんからのコメントです。魅力的なキャラが多数登場する本作ですが、私は斉藤葵のことが引っかかっています。葵は受験を理由に水部を退部しますが、本当の理由は去年の事件で辞めていった部員たちに対し、残った私たちが全国目指すなんて耐えられないというものでした。振り返って7話、葵が退部を切り出すシーン、緊迫感あり本作の中でもかなり好きなシーンです。合奏中、滝先生が気になる音を絞り込む、全体演奏、サックスパート演奏、そして個人演奏へと絞り込み、葵の演奏に滝先生からのダメ出し、いつまでに演奏できますかの問いかけに、難しい表情でしばらく自分のテナーサックスを見つめた後で、私部活やめますの強い眼差しでの一言、葵先輩やめないでくださいの声にも反応せず音楽室を出ていく葵、この瞬間葵の頑固で流されない一面を感じました。2話、夕暮れ時、久美子と葵が水辺で語り合うシーンも印象的で好きです。みんななんとなく本音を見せないようにしながら、一番問題のない方向を探ってまとまっていく。学校も吹奏楽部も先生も生徒も、そうしないとぶつかっちゃうからだよ。ぶつかってみんな傷ついちゃう。去年の事件で頑張って傷ついてきた葵のセリフ。無難な決着という結果が大量退部だったと思うと、このセリフに切なさが重くのしかかってきます。うがった見方をすれば、水部と受験の両立ができないことに対し去年の事件を持ち出してきたという可能性はありますが、他の上級生部員たちのように目の前の楽しいことに飛びつかず、自分の中の倫理観を貫くストイックな姿勢に葵の本質が垣間見えたと思いました。でも本当にそれで良かったのか、 12は、葵は水部をやめたことを全然後悔してない、水部を続ける理由がなかったからと言いますが、どこか寂しげに感じました。受験勉強を選ぶことが正しい選択と判断できても、吹奏楽に対する未練はやはりあったのではないかと想像します。仮に滝先生が1年早く赴任してきていたら、葵も全国大会目指すことができたのかもしれない。そういうことを考えると、融通が効かない性格ゆえの葵の選択はとても切なく思えてきます。このように単に全国目指すだけでなく、影の部分、水部の脱落者の葵も丁寧に描くことで、より味わい深い作品になっていると思いました。これぞ本物の青春群像劇という作品を作ってくれた原作者と京アニスタッフに感謝です。ありがとうございました。
葵ちゃんね、この作品の中で言ってしまえば、久美子たちの1年生が入って以降辞めてるのは葵ちゃんだけなんですかね。
だと思われます。
描かれている部分はね、もしかしたら他にも辞めてる、まあ、あんだけ厳しい先生だからね、他にも辞めてる人はいるかもしれないけれども、作品の筋に絡んできてるのは葵ちゃんだけですよね、今のところはね。
いやー、でもね、葵は後悔してないよって言ってたけど、いたらいたでまた彼女の人生が本当変わっただろうなって気がしますよね。
この辺がね、学生の頃の、クラブ活動の難しさですよね、やっぱりね。
どっちがいいというわけでもないから、
結局あれだけ全てを全力で、やっていれば勉強がおろそかになってもおかしくないわけじゃない。しかもまあ通常の授業だけじゃなくて受験勉強ということでより、専門的にやらなきゃいけなくなる時期でもあるわけだから、その時にその夏をクラブに潰せるのかっていうところですよね。
私も実際いたなって思い返しますもん、辞めちゃったことか、その子の方がいい大学に行ったしねとかね。
あ、そっか、それがあるんですね、やっぱり。なんだろう、まあ私の理想論としてはやっぱりこうやりきった人の方が結果を出すんじゃないかと思っちゃうんですけどね、部活もやった人の方がとか、最後までやった人の方が諦めないのかなって思う部分があったりするんですけど、
まさに久美子の姉ポジションじゃないですか。
そうなんですよね。
だから彼女がね、何のためにいるんだろうってずっと疑問だったんですよ。そのただ久美子にある種嫌味を言うためにいる存在みたいになってたじゃない。
そうですよね。だって本当に最終回のその大会に行く時だって別に優しい言葉をかけるわけでもなかったので、
何やってんのみたいな感じだよね、やっぱりね。どちらかって言ったらね、結局その久美子にプラスになる感じでない、まあ今のところはね、将来は分かんないけど、感じの、まあ、結局久美子がその卒業した後に悩むところにもしかしたら姉は意味があるのかもしれないとは思うんですけれども、まあ何になるのかは分からないけどさ、まだ1年生だからさ、でも決して優しい感じで送り出さなかったよね、頑張ってとかじゃないもんね。
そうです ね、 ね、
久美子もまあ反発している時期ではあるからっていうのはあるけれどもさ、まあそういう意味でこう辞めた人もうとっくに辞めてた人と辞める人みたいな感じで、葵と姉は
2
人も用意してあるっていうね。
そう、受験で辞めるっていうところを、
うん、
でもなんとなくこうやっぱり、まあ葵ちゃんの場合は結局その一応滝先生が入ってからも続けて、それで厳しさとかいろいろ忙しさで辞めちゃったわけですけど、もっと早くこういう先生が入ってきてたらまた違ったんじゃないかなって思って、ちゃうな、
1年の時からね、だったらまた違う道はあったかもしれないですよね、結局その今からっていう、今からどこまで自分ができるのかっていうところにそこまでエネルギーは割けないっていうことでしょ、結局。まあ時間的にね、その塾行ったりとかしてるのもあったわけだから、
むしろ楽しむだけの部活だったら続けられたかもしれないけどってことですね。
そういうことでしょうね、全国に。葵ちゃん自体はそんな冷たい感じはなかったよね、その中には冷たく、あ、それは無理ですっ ていう子もいると思うんだけど、一生懸命彼女なりにはどうするか悩んだんだろうなとは思いはするんですけどもね、うん、でも姉だったら確実に辞めてるよね、とっとと。まあ分かんないけどね、当時の姉はもうちょっと一生懸命だったかもしれないけどね、その姉が実際辞めてみて感じたことが今の彼女の性格に現れているのかもしれないから何とも言えないですけどね。でもそういうのを見ててもだから久美子たちはすごくそのキラキラした青春を過ごしてるなって その今しかないっていうのかな、
うんうん、
一生懸命さっていうのも含めてさ、
そう思うとそういうキラキラしてるとこを見てちょっとこう冷たくしちゃうっていうのもあるのかもしれないですね、うん、お姉ちゃんが、
うん、嫉妬してる部分はあるんじゃないのかなっていう感じはありますよね、うん、まあそういうのも含めてのこの人間関係の面白さはあるかなっていう、まあ魅力なんだよね多分そういうところがね、まあある種こう、もう卒業してしまった者たちからすればその若さに対するこう羨ましさみたいなものもね、こう視聴者としてもあるんじゃないかとかね。
スイスさんからのコメントです。久美子という名前、吹奏楽部ポニテ、どこでどうやって私の中学生時代の彼女の情報を知ったのか、原作者と問い詰めたくなる第1話の衝撃から始まり、恋愛や部活動での葛藤、そしてユリまでちゃんと抑えてからの最終回、最後の演奏は見ているこっち側も手に汗握って見ていました。誰かミスしないかとハラハラしながら、結果関西大会に出場できるところで終わりましたが、どう考えても第2部もしくは劇場版があるのでしょうね。いや、ないと本当に困るからぜひ作ってくださいよと言いたくなるほど素晴らしい出来でした。そりゃサントラがどこでも品薄になりますよ。ちなみに私の元カノの久美子さんは今じゃ素晴らしい恰幅で4人のお子さんのお母様になられているそうです。続きまして、風海道さんからのコメントです。個人的にとても印象に残っているシーンがあります。第10話、オーディションの後誘い出したファーストフード店で中川夏樹先輩が大前久美子に言います。ああ、オーディション落ちてしまった。夏樹は久美子の反応を見るために投げやりにちょっとわざとらしく言っているのですが、久美子は完全に引っかかります。いや、あれはその偶然っていうか、夏樹先輩私より上手くて、違います、今のは上から言ってるんじゃなくって、シェイクを吹き出し咳き込んでいるこのセリフの終わりまで約11秒。オーディションに受かった後輩が落ちた先輩を慰めて、いかに穏便にこの場を収めるかという難儀なミッション。中学時代オーディション絡みで先輩に罵倒された悪夢のような経験を持ち、本人はパニック寸前。あまりにも見事なリアクションに夏樹が笑い出し、悪夢の再現は回避されます。他人を傷つけたくない、同じく、いや、それ以上に自分が傷つきたくないし悪く思われたくない、お人よしでちょっと気が弱い普通の女の子の性格と心情が短いやりとりで描かれています。その久美子が第11話、再オーディション直前、迷いを見せた玲奈に、私も悪者になるから、ソロは玲奈が吹くべきだって言ってやると背中を押します。本当に？と玲奈に聞き返されて、多分と言ってしまうあたり、やっぱり久美子なのですが、再オーディション後沈黙する部員たちの中で久美子は一人起立し、玲奈に拍手を送ります。何かが変わり始めた、それがはっきり描かれたのが第12話。全力で走って転べばものすごく痛いけれど、それが成長の糧となる。そして最終話、関西大会への切符を勝ち取った北宇治高校吹奏楽部、泣き笑いの日々はまだまだ続きそうです。久美子が成長していくのは一ファンとして嬉しいですが、鼻血止めの詰め物を勢い余って鼻息ですっ飛ばすようなアホ可愛いところも残しておいてほしいなと勝手に思っています。では、いつかまた会える日を楽しみにしています。ありがとうございました。
なかなか久美子の話はあまりしてませんよね。
だって周りがいっぱい
話したいこといっぱいあってね、うん、いよいよ来ました、久美子。
でもどこを話そうかなと思って、一番ね、残り3話で私印象的だったのはポニーテールしてあげるシーンじゃないかなって思うんですけど、まあ
最終回のね、
はい、玲奈の髪の毛を結ってあげるっていう、あんな細かい動き描こうと思わないでしょ普通のアニメ
あの下から上げるんだねって思いながら見てましたよ。
そうですね。
ちゃんと輪ゴム通してたね、きちんとね。
通してましたね。もうなんかレイナのね、こう緊張してるんだろうなとかいうのをどう伝えてくるかなと思ったら、そう伝えてくるかみたいなね。
レイナとクミコの関係って、うん、まあユリっぽく見せている演出でね、見せてる部分はあるとは思うんですけど、そんなんじゃないとは私は思って見てるので、
うんうん、
あの青春独特の共存関係というか共有関係というか、
うん、
そういうものですよね、女の子 にある。
そうそう、うん、ね、高校生女子なんて何がなくても抱きつきますからね、
うん、そんな部分を描いてるんだろうなと思ってずっと見てるんですよね、
うん
うん、だからその愛だよって言えちゃうのもその中での愛だよねっていう、
うん
う
ん、
まあそれにしては結構危ういような映像というか描き方してるところもありますけどね。でもそこはこう今時のアニメだからっていう感じもあるのかなと思いながら、でもキラキラしてるよね、なんか演劇的なノリなんですよ、あの二人の感じっていうのが、
うんうん、
そこがまた新鮮でもありドキドキもするっていうところなのかなっていう気はしますけどね。目がうるうるしてるからね。
いや多少ね、自分がヒロインだみたいなのをやってても全然キラキラできる世代、
うん、
というか、
まあ、クミコとレイナがだからこそ他の、あの、まあ、仲良しのね、葉月ちゃんとか
サファイアとかね、
緑とかね
サファイア、
サファイアかとかがね、逆に普通に見えちゃうよね。まあそう考えると1年のキャラクターはそこまで強く、まあね、葉月ちゃんとかこうメイン回あったけれども、にしてはこうそこまでっていうか、う年上たちがみんなヤバすぎたっていう感じはあるけどね。
まあ確かに。
クミコはどうなっていくんでしょうね。
でもなんかいいですよね、このスイスさんの元カノさんとかも今じゃ素晴らしい恰幅で4人のお子様のお母様とかも幸せ街道ですよ ね。
まあでも元カノですからね。
ああそっかそっか、
はい、
すいません。
個人的に最後まで見てよかったなって思うのは、塚本くんとの関係が最終回で、はい、久美子と塚本くんがグーでね、
舞台裏で付き合わせて、はい、よっしゃみたいなやってましたよね。
やってましたよね。あのこう微妙な最初ずれてるような感じっていうのかな。まあ、久美子はさ、あの塚本くんにだけすごいいつもぶっきらぼうに喋ってるじゃない。
帝王になる。あからさまに変わりますよね。
そうなんですよね。あの久美子自体は別に表面上は塚本くんのことを何とも思ってないってずっと言ってますけど、どうなんですかね。
どうなんですかね。どっちでも。
俺最終回で少し進んだんじゃないかと思ってるんですけど。
本当ですか。
あ、そうでもない。
うーん、
まあ久美子は今レイナのことしか見てないのは分かりますよ。
うーん、どうなんだろう。
塚本が言うかどうかだな。
うん、まああのまま付き合うか付き合わないかっていうのは多分それはもう先見ないと分からない話だと思うし、ないとないならないまま、結局卒業しちゃったら続いていくかは分からないものかなっていう気はするんだけれどもね、うんうん、まあ、塚本くんがストーカーみたいにずっとクミコの近くにいる可能性はありますけど。
まあでもあれですよね、若い頃特有の狭い世界での好きな子っていう感じはするし、うん、でも本当それ絶対ないわけないじゃないですか、高校生の時
あると思います。だってあんだけいるんだもん、うん、であんだけ女の子多いわけじゃん。で実際にその付き合ってる子がいるパ、ね、低音パートあの二人みたいにさ、うんうんうん、あのいてもおかしくないわけですよね、
うんうん、
内緒にしてたりとかしてたにしても。だって他にも男の子いるじゃん、そこの中にも。
はいはい、
うん、あるでしょ普通に。
うん、
恋愛ごとは
そうね、なんか ガチすぎない感じがまた良かったですよね、ユーフォニアムの中の恋人関係。
そうですよね、ドロドロになってね、死体気づいたりしないからね。 まあその辺はねちょっと葉月ちゃんとが塚本くんのこと好きだったところで少しありながらも、でも綺麗に話まとめちゃったからね、ほんとすぐにね、
うん
うん、ダメならダメで、その辺は彼女の性格の良さだったなっては思いますけどね、うん、でもまあこうそういう淡いにしてもないにしても、そのちゃんと恋心をその描いたっていうのはいいなと思ってるんですよね、やっぱりね。でそこがこう最終回でちょっと ああいう風に描いてたからこそ、あそこ何もなく終わったらつまんなかったのに、グーでお互い頑張ろうって言えるぐらいの感じの表現は見せてくれたっていうのはね、嬉しくてね。
塚本が最初気づいてないっていうのも
またこう、そう、あそこがね、あいつらしいんだよ、
ないですよね、
うん、あいつらしいですよね。でもあれでお互い多分緊張が少し解けたのは確実ですからね、
うん、
でそれを、うん、それをするのがレイナじゃなかったっていうのが俺は良かったなって思って、うん、レイナは別のポジションですからね、うん、
ボタ半世紀さんからのコメントです。長女と次女が中学高校とまさに目指せ全国大会の水分に入っていました。埼玉県の場合は地方大会、県大会、西関東大会が壁と立ちはだかります。生徒たちだけでなく親も大変、毎朝毎晩送り迎えをしました。しかしそれでも残念ながら西関東大会まででした。次女は中高と部長までやったのですが、本作品を見ているとその頃のことが思い出されます。もちろん親としては外から見たり子供たちの会話からしか伺い知ることはできませんが、本作品は本当にこの会話の内容が反映されていました。本当に全国を目指すならもっと夜遅くまで厳しい練習が続く必要がありますが、アニメという作品の中ではちょうど良いバランスだったと思います。特に個人練習とパーレンの関係は良かったと思います。また学年間の確執は毎年毎年よく現実にあるようです。さらにレイナと中瀬子先輩との再オーディションのシーンは分かってた結論であるけど、滝先生の締め方に感動しました。リボンこと吉川の感情は女子高生の先輩思いが突出した演出ですが、勇気のある演出だったと思います。ぜひ2期にて全国大会までお願いいたします。ありがとうございました。
部活やる上で結構大人も大変だったんだよなって思いますよね。
大変ですよ。
とかあれ楽器運ぶトラックとか副顧問の先生がトラックの免許を持ってるみたいな感じで動かしてくれたりしたし、ねえ、お母さんとかもね、ちょっと明日ごめん朝6時出るから朝練行くからみたいな感じで朝早くに弁当作ってくれたんだなとか思うと、もう申し訳ない気持ちになりますよね。
子供の、いわゆるクラブ活動は親の支えがないと成り立たないですからね。
そうですよね。
まあ運動部ですけど、私も手伝いをしてた時期があって、ほんとね、やっぱまあ送り迎えも含めて大変なんですよね、ほんとに ね、
まあ、ね、車出しの協力とかも、
そう、全国大会に行くレベルになるとほんと大変なんですよね。
まあね、同伴していくにしてもお金かからないわけないですからね。
そうそう、そう、お金もかかるのね、本当にすごくね、いろいろね、うん、いろんなものにお金がかかるし大変なんですよね。まあでもその先にね、こういろんな経験がある、うん、あったりするわけなので無駄ではないなってもちろん思ってるんですけど、うん、逆に言うとその時しかできないことだからね、
うんうん、そう、なんか自分がすごい自由にさせてもらってたんだなって今になってわかるから、うん、自分の子供にもそうしてあげたいなって思えるのは部活ずっとやってきたからこういう気持ちになる
んですね。そう、でもね、それは私はね、結局そういう経験がないまま大人になってますんで、だから、クラブ活動的なもので、何かを目指したこととかそういうのがない、もう完全な
帰宅部ですか？
まあ、インドア派ですからね。文化部に属してたことはありますけど、別にそういうタイプの何かを目指す
ことはしてなかった。コンクールがあったりとか、大会がとか。は
い、っていうかもう、言ってしまえば高校時代からずっとラジオやってたぐらいだから。
そっかそっか。
そうですよ。まあでもそこにほら、ね、今だったら何かのランキングでトップになりたいとかさ、あったかもしれないけど、うん、当時はそういうのもない時代ですからね。ネットもそんな普及してない。ネット、まあ、なかった時代って言ってもいいかもしれないですよね。ぐらいだったので。だから、あくまでも、その田舎のちっちゃいところでやっている ことでしかなかったから、こういうなんていうの、何かを目指してみたいなものっていうのはあくまでもイメージっていうか、なんかこうある種羨ましいなっていう部分でしかないんだよね、私の中ではね、うん、経験してないわけです、そういうの全く。
まあでもそれはそれで自分がしてないからやらせてあげたいっていうのもあったりって感じですか。
いやでもだからなおさらその辺の大変さっていうのがわからないまま、こんなことまでやんなきゃいけないのかよっていうのは当然ありますよね。
むしろこの作品だって思うみたいな、うん、
いやもうだからこう自分はね絶対経験することはないことではあるけれども、
うん、
こういう青春を過ごしてみたかったなみたいな、その大変さも含めてね、うん、
それもね、学校で学んで、うん、学ばせてあげたい一つ
で、その時期だからこそ学べることではあるわけだからね、うん、向かっていけることではあるからね。
不春さんからのコメントです。前回の特集が第10話まででしたが、その後の最終話までの残り3話が濃厚で熱い青春劇に目が離せませんでした。第11話はやり直しのソロオーディション回、トランペッターとしてレイナの技量が秀でていると分かりつつもレイナに頭を下げる優子、覚悟の再オーディションを受ける香織の納得したい思い、優子の思い、香織の思いを知り迷うレイナ、そして二人の先輩の気持ちを知ってもなおレイナに愛の告白返しをして背中を押す久美子、熱いです。第12話での久美子の回、第1話から流れ流されていた久美子が突然の演奏パート追加に鼻血が出るぐらい個人練習をして結果的にパートを外されてしまいましたが、悔しさをにじませる姿に成長を感じましたし、滝のフォローも良かった。あんなことを言われたら頑張れますよ。そうそう、さらっとしていましたが、レイナと優子と香織の仲直りいいですね。そして最終回、コンクール当日の朝の緊張感、会場の雰囲気、周一とのグータッチ、席に着くまでのアスカと久美子のやりとり、苦しみもがき乗り越えてきた練習が実を結び関西大会へ進出、たまりません。それにしても全体を通して感じたことは、久美子とレイナ、アスカと香織、夏希と久美子、優子とレイナ、あがた祭りでの久美子とレイナ、周一と葉月といった具合に、同級生、先輩後輩の関係性が対照的で面白かったですし、その中でアスカが久美子に一目を置く気持ちも分かりました。さて、関西大会に駒を進めた北宇治高校吹奏楽部ですが、2年生大量退部の謎、なぜアスカが特別なのか、最後の最後で出てきた滝が見ていた写真の女性といった具合に、まだまだ伏線が残っています。原作小説1巻でワンクールということは、現在本編が3巻出ていますので、あと2クールは確実にあることを期待しつつ、先日発売されたサントラの思い出ミュージックを聞きながら楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。
久美子の鼻血のシーン、確かにびっくりしましたね。
いやー、あの炎天下でね、あんだけ吹いてたら、まあ、出ますよね。出ますよねっていう、
水のシーン、水飲むシーンっていうのがすごくこう、まあ、特に夏場だったからっていうのもあるでしょうけど、印象的に使われてましたね。
うん、
あとこうペットボトルを持ってる子と水筒を持ってきてる子の差みたいなものとかさ
うん、細かいな。
でペットボトルが置いてあると、そこでこう振動がね見えたりとかね。
うん、そうですね、あそこもすごい良かったですよね。
小物から何からがきちんと設定されてるおかげでさ、細かいんだよね、とにかくね。そこまで描いていくかみたいなさ、
うん、まあ、譜面隠しとか、あとねこうコンクールの時に制服、
はい、
長袖にするって、まあ、一応清掃みたいな印象だわけですよ。
なぜ冬服だったんだっていうところが結局清掃だったんですね、
う
ん、
まあそういう感じでやるところもあるし、うん、なんかそれこそねコンクール用のユニフォームじゃないですけど、おしゃれなやつ持ってるところもあったりするし、
あの立花はどうだったの？ あれがそうなん、
あ、立花は多分そういう感じだと思います。
そうですよね。
なるほど。
本当ね、細かかったですね。あと私は個人的には最終話オンエアで見てたんですけど、終わった瞬間にサントラ CD の CM 入るのが憎いなって思いましたねもう欲しくなるよっていう。
あのエンディングの後だったら仕方ないよね。まあここまで見てきて本当に もうベスト京アニって言っていいんじゃないのかなっていうような、もう今までのいろいろな京アニがね詰まって詰まって作り上げた化け物のような気がするんですけど個人的にはね、うん、
続きが見たいっていうのもあるし、私はこの題材的にももう実は1話見た時から言ってたんですけど、すごく劇場でこの音楽を聴きたい。
あ、そう、
ね、すごくいい音質で聴きたいですね。あの、もちろんねこういうコンサートとかやりやすい作品だなっていうふうにも思うんですけど、はい、やっぱりアニメと一緒に音楽を楽しみたいですね。
京アニこうね最近アニメからテレビシリーズから劇場版へっていう流れはよくありますからね。
はい、
ただこれ劇場で見たい気もするんですけど、次の話全国大会に行く話を、劇場化っていうんだったらありなのかな。でも原作があるものですからね、あくまでもね。
そうなんですよ。だからねベストとしてはこの一期の総集編みたいな劇場版でいいんです、私は。
ああ、あなたはね。
ああ、
はい、
そうか。
で続きはテレビシリーズで、
はいはいはい、
よろしくお願いしますって感じで
最高ですね。
まあ見どころをねまとめた1、2時間の、劇場版を、
劇場版
では、劇場音響で
新規カットちょい入りのいいな。
もう引っかかるわ、見に行くわ絶対。行き
たいな。
まあ、最終回特にそうだったんですけど、こうちょっとしたね、なんていうの、楽器を持ち帰ってるっていうか、こうそういう時の細かな音全部入ってるじゃない。
あ、入ってましたね。
リップ的なノイズも含めて、はいはい、あの辺のこう SE じゃないけども使い方見てると、確かにすごいいい音響で聞いてるとまた違うだろうなと思って、
臨場感というか、本当に前にして
そこにいるように見えるんだろうなとか思いますよね。確かにね。
そうですね、総集編でオーディションとか見たいですね。
やばい。
もう足のさこう動いてる絹ずれの音みたいなもので入ってそうな気がするじゃない。
はい、
いやもう本当ねすごいですよ本当に。
っ
ていうものも含めて、もうこれで終わりだとはやはりみんな見た人は思ってないと思うので。
そうですよね、うん、次への伏線もたくさん、
そうですよ、こんだけ伏線そう終わってないし、本当に卒業まで描いてほしいなと思いますね、久美子のね。
はい、
まあ、本当は本音から言うとそこからが知りたいっていう気はするんだけどね。
どうなっていくのか、久美子の人生が見たいみたいな感じに、
久美子の大学時生になった久美子はまだ吹奏楽部にいるのかっていうね、音大に行くわけじゃないのかどうなのか。
でもいいな、なんかいろいろ思えるのがいいですよね。きっと就活の時には部活のこと書くんだろうなとか。
ねえ、レーナはプロになる可能性高いですよね、プロに向かっていくね。
ああ、そうなると音大物語になっていくんです ね、
お父さんプロのトランペット奏者ですからね。
そう
か、うん、久美子が何になれるのかっていうところですよね。まあみたいな、まだまだ先は本当に、気になって気になってしょうがないところですね。
はい、
はい、
いいアニメでしたね。
本当ね、いいアニメでした。今日の特集は
響けユーフォニアム特集パート2でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
はい、ということでお送りしてまいりました、そこあにです。
はい、
まあ響けユーフォニアム特集やりましたけど、来週もそういう意味では前期から続く作品ですよ。
はい、来週の特集は直撃の相馬を特集いたします。
はい、熱い、毎週
面白いです ね、
面白いよね。こうある種の俺癒し枠なんだけどね。
もうすでに、超えて癒しになってきました、
ね、癒し、そう、あの激しさがね本当に超えてもう癒しになってるぐらいな感じのレベルの、いや毎週毎週面白くてたまんないわと思いながら見てますけれども、コメントお待ちしております。コメントの宛先は
そこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンからコメントお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、 国王さん、青梅財団さん、 SL さん、フシュンさん、ミキオさん、トレビさん、色薄いプリスキンさん、相葉高也さん、トリフンさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ゲオさん、ジョニーさん、ヒルアンドンさん、ヒラメさん、アビマルさん、セガ太郎さんのサポートにてお送りいたしました。
たくさんのサポートチケット購入ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
那瀬ひとみと
田中美希でした。
大好きなあの歌を歌うんだ。あ、最悪、へこむ、そんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。約束も果てしまうけど、何気に不協和な選択肢、情力勝利で掴むの奇跡を。そこそこ
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。